皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。本日は廿日市市の職員さんの相原さん、そして朝原交流会館職員の長尾さんにお話を伺います。それではお二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまず相原さんからですね、簡単な自己紹介お願いできますか。
廿日市市佐伯支所の朝原担当の相原と言います。佐伯支所に来て3年目になりました。
もう3年間ずっと朝原担当なんですか。
はい、そうですね、ずっと朝原を担当させてもらってます。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ長尾さんお願いいたします。
はい、朝原交流会館、事務局と、コミュニティ朝原の未来を作る会の事務局をやっております、長尾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はね、3月の放送ということで、いわゆる年度末にはなるので、ちょっとね、朝原が今までどういった動きをされてきたのかとか、今後ねちょっと NPO っていうのも立ち上がったということなので、今後の活動などを、今後こうなったらいいなみたいなお話を伺っていけたらなと思います。まず相原さんなんですけども、司書としては朝原とはどういったような形で関わってきたんですか。
朝原がこうより安心してずっと暮らし続けられるように、地域の方がこう朝原らしくずっと暮らし続けていけるように、そう活動の支援をしているようなところになります。
今も3年が経ったということですけども、初め担当された当初っていうのは朝原の印象どんな感じでしたか。
とにかくみんなが優しい優しい、本当にこう誰でもこう受け入れる、すごい懐の深い地域だなってすごく感じました。新しいことにもこう柔軟に対応されていて、こう田舎あるあるのこうなんか新しいものは苦手みたいな、そういったところがない、すごい柔軟性のある地域だなと感じました。
なんかこう具体的なエピソードとか何か覚えていたりします。
コミュニティの会議とかで、偏見ですけどこうご年配の方々ってこう決まった考え方をする方が多いのかなという勝手な印象なんですけど、すごいいろんなところの地域の情報を入手して、こんなこと朝原でできるかねっていう夢を語る場面がすごい多かったっていうのが、すごいワクワクした覚えがあります。
そうなんですね。ちなみになんか朝原いろんな行事もね、コロナ禍ではあったんですけども、なんかこう印象に残っている事業みたいなのってあったりしますか。
朝原の星空観察会、なんか普通に一参加者として参加させてもらったことが、お手伝いもあったんですけど、参加した時に本当に星空が綺麗で、こんなに綺麗に見えるところが廿日市にあるんだなってびっくりしました。いい望遠鏡で見ましたよね。本当に
星空観察会はどういったような授業だったんですか。
地域内外にですね呼びかけて、朝原の、空気が綺麗な朝原で、綺麗な星空を見ようと、広島天文協会の方を招いて、でかいバズーカみたいな、望遠鏡ですね、で星を眺めながら、解説をしていただいてというような、朝原はすごい綺麗で、肉眼で、天の川が見れたりするんですね、天気がいいと。だから特に地域外から来た、市内の方から来た人とかは、星が綺麗でびっくりされてましたね。
実際にこう参加者の方は地域外の方が多かったんですかね。
そうですね、地域外の方の方が多かったですね。まあ、朝原に住んでる人にとってはまあ日常になるんでまあまあ星は綺麗で当たり前という部分があるんだとは思いますけど、やっぱり、はい、地域外の人が多かったです。
でも相原さんも、まあ、地域外にはなると思うんで、かなりそこは印象的、
いやすごい印象的でした。もう家から見えないです星はいや見えますけど、朝原ほどこんなこうパーって開けては見えないですね。やっぱ物もあるし明るいし外観もあるし、
明るいからでしょうね、周りはね。
じゃあ参加者の方もそんな印象受けました？
みんなバーって言ってましたよね。
はい、割と、はい、
割と本当にちょっと寒かったですけど、
空気が澄むんでね、より見えるんですね。
はい、あの星空観察会っていうのは朝原の大きな事業の中の一つでしたよね。
はい、実はですね、地域外に呼びかけた事業っていうのは他にありまして、具体的には、まあ、農業体験をしてもらおうということで、春、まあ、初夏にですね、さつまいもの芋づるを植えてもらって、秋にまた同じ人に来てもらって収穫体験をしてもらうという、それも込みで、流れで星空観察会もやってもらった、参加してもらったという形ですね。
実際にこう参加者の中から朝原にこう定期的に通いたいなとか、まあ、なんかちょいちょい足を運ぶことが増えたみたいなお話はありましたかね。
はい、交流会館にその参加者の人がですね、まあ、平日がまあ休日とかに来て、いや実は参加してたんですよという話があったりとかですね、最後この流れのイベントの締めくくりはやっぱり星空観察会12月にやった分が締めくくりやったんですが、それの後にですね、この次何やるのぐらいのことを聞かれて、いやこれで一応今年度は終わりなんですという話をしたんですけど、すごい楽しみにされて楽しまれてたようで、はい、こちらも満足してます。
なるほど、まあ、その辺ね、相原さんは行政の立場としての参加でもあったと思うんですが、これ狙い通りいってるなっていう感じしました。
地域外に朝原の魅力が伝わってていいなって思います。やっぱ田舎に憧れる人ってそういうところも好きできっと来られる方多いと思うんで、そういったのが伝わってよかったんじゃないかなって思います。
はあ、よかったです。また今回ね、今年度の大きな事業の一つは朝原のビジョン作りワークショップだったと思うんですが、これどんなことをやってきたのか、ちょっと簡単にでいいので中尾さん説明お願いできますか。
はい、ことの起こりはですね朝原っていうのを、まあ、これからどういうふうにしていこうかっていう、で朝原についてどういうふうに思っているのかっていうのを朝原の地域の人に、まあ、聞いてみようっていうのがまあ始まりですね。でそれの一環として、住民アンケートっていうのを取って、その意見を汲み取って、さらに、アンケート報告会っていうのを各自治会ごとにですね、11個自治会があるんですけど、それぞれに回りまして、で住民の方と座談会みたいにこう膝がくっつくぐらいの近さでですね、いろんな話をしまして、でその中で、大きなこれから朝原はこうしていこう、こうしていこうじゃないかっていう、未来の目標みたいなのをですね、まあ、作ろう。でその中で、まあ、専門家も入れてですね、ワークショップっていうのを、まあ、年3回、今年度3回やらせてもらって、でその中で、まあ、こういうふうにしようという大きなものが一応この第3回1月にあったんですけど、それで、目指すべき朝原の姿っていうのを、まあ、一応完成させたという形です。
ちなみにこの目指すべき朝原の姿は何になったんですか。
住民一人一人がですね、朝原は、まあ、朝原をどうしたいかっていうのを考えていくような朝原に、まあ、なんかちょっとおかしなことを言ってるんですけれども、そういうような、あなたは朝原で何がしたいですか、あなたも参加するんですよっていう形の、大きな、キャッチフレーズですね、を作ることができました。
相原さんはどれかグループとかにも参加されてたんですか。
私は6個あるグループで健康ウェルビーイングのグループを担当させてもらいました。
はい、これはどんなグループなんでしょうか。
そこは、まあ、朝原が元気にこれからも健康で暮らし続ける 朝原のおじいちゃんおばあちゃんのこう健康の秘訣とかそういったことも聞けたらいいなと思って始まったグループです。
なんかこう印象的な意見というかこうなったらいいなとかいう話も出ました？
そうですね、印象的なのはあの3回目のワークショップで実際に健康な方あの健康なおじいちゃんおばあちゃんのお話も聞けたんですけど、それ以外にもこうみんなの健康を支えたいいろんな方のお話が聞けて、その中で意気投合して新しい事業を始めようとされるような動きが見れたので、それがすごく印象的でした。具体的なお話はあの山里保健室って言って、うん、まあ、地域の方の健康を見守れるようなそんな事業をしたいという方がお一人じゃなくて何人もいらっしゃったり、あと実際あのご高齢の方がこう病院に行ってお医者さんのお話お医者さんとお話をして薬をもらったりしてもその飲み方を理解してなかったり、お医者さんから言われてることをあまり理解しにくい時があるので、そういった病院に付き添ってあの支援をしていく、付き添って実際に一緒にお話も聞いて、で帰ってきてちゃんとそれがお医者さんに言われたことが守られてるかどうか、こう定期的にこう会う、そういった事業をしたいっていうような方もいらっしゃって、あもう地域のためにこんなことをやりたいっていう具体的な考えを持ってる人がこんなにいるんだって思ってすごくあの感動しました。
そうなんか本当にすぐにでも動いてほしいみたいなことですね、うん、いや本当
動きしかも動いてほしい動きたいみたいな、もうやらせてくれぐらいの勢いだったので、こんな強い思いを持ってる人が朝原にこんなにたくさんいるんだと思って、なんかそういった人材がいっぱい発掘できたワークショップでしたよね。
はい、実際にその山里保健室っていう ある方がですね、今交流会館で、半定期的にっていうか、まあ、急遽なくなったりはするんですけど週にまあ2回から3回ですね午後いらして、あの血圧をあのご希望の方の血圧を測って、あの酸素飽和度ああいうのを測ったり、食生活のことをこうちょっと聞いてアドバイスしたりっていうのを実際にもう朝原に住んでる方がやってくれてるんですね。それは自主的にやりたいという、
うん、ボランティア
で、そうですね、こっちからお願いしたんじゃなくて、うん、やってみたいんだけどやっていいですかって言われて、いやそれは全然よろしくお願いしますっていうことでやっていただいててですね、うんうん、やっぱりそれを目当てに来て、うん、毎週やっぱこうちょっとこう世間話をしながら血圧を測って健康の相談をする、うん、まあその人は看護師さんなんですね、うん、現役で、だからあの的確なアドバイスがあったりとかいう感じで、あの特にこうなんかすごい循環ができてるなと思います。
じゃあもうすでに動いていることなんですね、
う
ん、
そうなんですね、意外にフットワークが軽い人っていうのはあやっぱ中にはいらっしゃるんだなと思いました、う
ん、そしてなんかそれを受け入れる体制が朝原にはあるんだなって思う、うん、
どうぞどうぞっていう、ね、
そう、はい、なんかやってみたいって言ったことをなんか受け入れてくださる方が朝原にはこう雰囲気と、うん、あの体制があって、うん、
はい、
すごいなって。
確かにあの夏に1回草刈りをですね、地区内全員に呼びかけて行ったんですね。あの、交流会館のそばにあの旧朝原小学校のグラウンドがありまして、でそこのグラウンドの草引き、まあ、草刈りをあのできる人は来てくださいっていうなんかちょっとこうバッとした呼びかけだったんですけど、すごい人が集まって、さらにあのこういうの年に何回もやってもいいんじゃないっていうような提案があったりとかですね、なんかあ意外にみんなこう何かちょっときっかけさえあればすごい動いてくれるというか、あのなんか朝原のためになんかしなきゃっていう思いっていうのはみんな持ってるんだなとは思いました。
なんかすごい嬉しい変化ですね。
うん、なんかそうですね、まあ、ちっちゃい地域ではあるんですけど、やはりまあ、自分たちが住んで親しんでいるところを、まあ、やっぱこれからも住んでいこういうことなんでしょうね。
なるほど、はい、じゃあここからはですね、まあ、あの今後の朝原どういう風になっていくのか、またねどういう風になっていったらいいなっていう思いがお二人にあるのかっていうのをちょっとお伺いしていこうかなと思います。 まずですね、長尾さん、はい、NPO がとうとう朝原に誕生しましたよね。
はい、去年ですね、去年の夏ですね、夏前ぐらいからこう動いてはおったんですけど、どうしてもこういろんなことを大きくやるためには、今のコミュニティ、まあ、2団体のままではちょっとやりづらい、ちょっと危なっかしいところもありまして、なんとかこう法人を立ち上げられないかっていう話をずっとしてきまして、その中でいろんな法人形態があって検討していって、でまあ、NPO 法人がいいんじゃないかということで、 NPO 法人をなんとか立ち上げようということで、みんなで知恵を絞ってですね、専門家を呼んだりしていろんな話をしてですね、それが実りまして、はい、この度2月24日に認可だったと思うんですけど、はい、NPO 朝原っていう名前のNPO が誕生しました。
あ、もうそのまま NPO 朝原、
はい、特定非営利法人 NPO 朝原か。
ん、 NPO って特定非営利法人のかぶっとるんですけど、
はい、
分かりやすくね、
そうなんですね、
みんなに浸透することが大事ですから、
はい、NPO っていうのを、まあ、ちゃんと前につけて、
うんうんうんうん、
NPO 朝原っていう風に、安心してください、 NPO ですよっていう
はい、新しいですね。
重ねてみる。
重ねてみた。
はい、
なるほど。で、この NPO 朝原はどういったメンバーで運営されるんですか？はい、
ですね、今まで朝原のことは朝ミラっていう地元のコミュニティがやっておったんですが、そのコミュニティの、その、理事長、副理事長という役員の方と、あと有志の方、手を挙げてくれた方ですね。で、構成しております。
はい、え、これはなんていうのかな、地域の人が市で運営するってことなんですね。
はい、全員、あ、まあ一部朝原に住んでない人が1人2人ぐらいいるんですけど、
うん、1人か、
うん、でも95% 以上が朝原の人で、
はい、そうなんです。てかむしろ住んでない人も入ってくれるって嬉しいですね。
そうですね、うん、副理事長が、
はい、
朝原民ではないんで、
はい、
まあまあそのまま、コミュニティの副理事長が、NPO 朝原の方でもやってくれるということで、はい、
これもまた心強い
ですね。そうですね、はい、
ちなみに相原さんから見てこの NPO っていうのはこういうふうになったらいいなとかありますか？
はい、NPO になってきっとできる幅が増えたと思うんです、うん、なのでこれからがすごく楽しみというか、はい、今までこうやりたいなと思ってもいろんな制約があったり、今の任意団体のままじゃちょっとねっていうことっていろいろあったと思うんですけど、
はい、
その制約がある程度ちょっと取れるので、この先がすごく楽しみ楽しみ、
そうですね、任意団体のままだと例えば地元で、コミュニティバスをみたいな話になった時に車を借りたりとかもできないんですよね、とかですね、例えば、まあいろんな許可を取るのもその2団体ではダメですっていうのは結構あるんで、まあ、そういう意味で言うとそのできることの幅っていうのはすごい今までよりずっと広がるとは思います。
なるほど。じゃあもう今後の朝原はもうちょっと期待の星ですね。
期待の星です、
うん、
まあでも
みんな注目してると思います
まあなんかすでにね結構移住者も増えているということですが、この辺もちょっと教えてもらえますか？
はい、これがですね、何がどうなってこうなったかはわからないんですが、朝原は結構移住者がいらっしゃいまして、もちろんいなくなる人もいらっしゃるんですけども、空き家の活用とかも徐々に進んできまして、で、まあ、朝原に住んでみたいっていう人も結構おられるみたいで、空き家情報が出ると割とすぐ朝原っていうのはこう決まるみたいな話も、
すぐ
聞きますよね、
うん、よく聞きます、
はい、
そしてなんかこう地域の方がもう空き家を見つけたらすぐこう、
はい、
行政の方とも連携をして、うん、あの情報共有をしてくれて、うん、なので割と綺麗な状態で次に行けるんですね。なので次も決まりやすい、うん、やっぱりね、そういうところに興味あるとは言っても、はい、初めての方多いんでやっぱり綺麗な方が次の方は、うん、
そりゃ
見つかり見つかりやすいので、その循環があのいい感じですよ ね、
そうですね、
いい感じだと思います。
その、はい、朝原はそういう風な、なんかちょっといい風が吹いてきてはおりますね。
またあの最近インテリアショップ
が、はいはい、
オープン予定って聞いたんですけど、それはちょっともしか、はい、
朝原で、うん、古い家具とかを、まあ、リメイクしたり、リメイクっていうんですかね、まあ、なんかそういうのをしたりとかですね、する、それをまあメインに行って、まあ他にもいろいろやっておられるとは思うんですけど、その方が3月今月ですね、お店をまあオープンされるということで、また朝原に新たな店というか、なんかそういうのができるんだなと思って、僕は朝原に住んで結構長いんですけど、朝原は衰退する一歩だと思ってたんですけど衰退一歩、まあ、ずっと衰退していくんかなと思ったんですけど、ここ数年こうキュッとこう上がってきてて、ああなんかすごいなと思う。
ちょっとじゃあこれも楽しみな情報というか、本当になんか新たな感じですよね、住んでない方がそこでお店をオープンされるっていうのも。
あ、そうですね、うん、確かカレー屋さんも4月ぐらいにオープン
っていう。あ、そうなんですか。
話をね聞いた、確かに4月だと、
超楽しみ
カレー屋さんっていうのは。
はい、ですね、国道186号線をずっと行きますとですね、朝原のちょうど橋ですね、北の方になるんですけれども、そこで、お家を買われた方がいて、でそこで、カレー屋さんをするという話をね聞いておって、それが4月にオープンできそうっていうような流れだと、ちょっと噂で聞いております。
これも食べに行かなければ
、食べに行きたいです、
うん、はい、
楽しみ、
はい、
ちょっとまた朝原に名所が増えるんで、だちょっと本当朝原何にもないんですけど、なんかいろいろできてきてるなという気はします、はい、
なんか本当にこう朝原で、私も地域支援でもともと関わらせてもらってて、うん、今新しい方がいらっしゃるんですけど、なんかどんどんどんどん楽しくワクワクできる地域になってきたなという感じがすごくしますね。相原さんもね3年間関わってきて、
なんか、
うん、
最初は本当なんだろう、こう素朴な感じだったのが、はい、いい表現なのかな、
ね、
こう本当にどんどん進化してって、うん、地域の方のこう自分でやっていこうってする力もなんかどんどんぐんぐんこう伸びていく感じがして、
はい、
すごく、
まあ、楽しみですね。
楽しみ楽しみって言葉しか出てない語彙力、
はい、まあね、あの朝原っていうとこう SNS も Facebook、Instagram とかも、はい、Twitter かもなさっているので、はい、最新情報その辺でぐいぐい得ていきたいですね。
あ、はい、うん、頑張って配信していきます
、はい、じゃあですね最後にですね、まあ、あのリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいなと思って、まあ、相原さんなんかこう朝原の皆さんへのメッセージでもいいんですけども、はいはい、ぜひじゃあ一言ずつ、じゃあまず長尾さんからお願いします。
あ、はい、ですね、まあ、吉羽とかに行く途中にある朝原というところですね、交流会館がありますので、まあ、おトイレだけでも結構ですんでぜひ寄ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ最後に相原さんお願いいたします。
朝原は本当に本当にいいところだなって思うので、ぜひまず一回来てみてほしいですよね、皆さんに。一、
はい、
回来てみて絶対いいと思うので、何回もこれからも来てもらえたらなと、はい、思います、
はい、ありがとうございます。今日は廿日市市佐伯支所の相原さん、そして朝原交流会館職員の長尾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ました
朝原未来探し、来月の放送は4月6日木曜日、 午前11時30分から。再放送は4月8日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。